皆さん、FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSY
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
JK1BAA の田中です。
こんばんは。予定が詰め詰め JI1KGEQ 奈良文幸です。
こっちゃな。
そして JH1OSB の小浜です。
はい、さて初っ端からメールご紹介いたします。
はい、
これはですね、いつもメールありがとうございます。埼玉市の北さん、 JI3AES 局いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんばんは。ご無沙汰してましたが、私は相変わらず活動しています。10月から台風が3つもやってきて、私の職場である千葉県では大きな被害が発生し、私が住んでいる埼玉県でも被害が出た地域がありますが、幸い職場や自宅には被害がありませんでした。台風関連の詳しい話は長くなりますので、また別の機会として、前回の放送で JJY や電波時計の話題がありましたね。
ありましたね。
あったあった、
はい、
シンガポールで受信できたという
、
これまたピピッと反応してしまいました。短波の JJY は以前にベリカードを発行していましたが、これは私ももらったことありますよ。当然これみんなもらうんですよ。実は長波もベリカードを発行したことがありました。ありましただからもうないんだね、きっとね。昔発行してたっていうことかな。電波時計向けの長波の電波は40kHz で古くから送信されていましたが、ずっと実験機構の JG2AS というコールサインで運用されてました。過去アマチュア無線のコールサインのようですが、一文字足らず実験曲です。
はあはあ、
実験曲のコールサインですね。これが短波の JJY の廃止とともに JJY とコールサインを変えて現在も送信されているのですが、この長波 JJY の通信開始5周年記念で、204年に写真のような、204年、これはミスかな、5周年記念で、写真のように記念限定でベリーカードが発行されました。
限定なんだ。
やっぱり限定なんだね。ベリーカードは2つ折りになっていて、写真1枚目は広げた内側のもの、2枚目は折りたたんだ表紙、3枚目は付録でついてきたカレンダー型の、カード型のカレンダーの裏面です。いいね、そんなのもらってね。受信報告書は E メールで受け付けられ、受信機は使用した電波時計の型番を記載するというものでした。ちょっとレアなベリカードですので紹介しますということで、写真付きでいただきましたんで、ありがとうございます。これポッドキャストに載せちゃって大丈夫ですね。まあ、お名前とかぐらいが載ったかな。住所載ってなかったと思うんで、これぜひねポッドキャストに出して皆さんに見ていただきたいと思いますよね。限定カードですからね。
貴重だな。
すごいな。でもね、受信機は使用した電波時計の型番を記載って、これが面白いですね。ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
QSY-59 コンタクト、ブルー湘南 78.5。 大好き航空無線。
なんとね、久しぶりのこの航空無線のコーナーでありませんか。
はい、
ずっとねハムフェアの話題とかがいっぱいあったし、活動報告に皆さんメールいただいたりして、なかなかこのコーナーを撮る時間がありませんでしたので、
そうでしたね、
多分1ヶ月とか2ヶ月半ぶりになるんだと思うんですけども、久しぶりに航空無線のコーナーやりたいと思います。
はい、
さて最初におさらいからまた始めましょう。この航空無線奈良軍電波形式は何でしたっけ？
AM、
AM、はい、じゃあ AM っていうのは日本語に直すなんですか？
日本語に直すと、
はい、またはそのまま A と M は何のこう頭文字というか、略称でしょうか？
何でしたっけ？
サンキューアマチュア無線機したから。それは知らないとな。
いや、うちもド忘れしましたよ。
そうですか。
F は FM の場合はフリークエンシーの F、
はい、
うん、A は振幅なんですよ。
そう、振幅、
振幅を英語で言うと
ですね、そうですね、振幅ですから、まあ日本語で言うと AM って振幅変調ですね、
うん、
振幅変調です。
何の略だったっけ？
A ですよ。
アンプリファ
、そうです、アンプリチュード。
アンプリチュードよかったっけ？
アンプリチュードです。
あ、はは、
振幅そのままアンプリチュード、アンプリチュードモジュレーション、
あ、
AM ですね。
はい、
航空無線は AM を使っているということを毎回言ってるんですよ。っていうのはなかなか AM っていうのはこれアマチュア無線使わないからね。
そうですね、そうですね、
ということで航空無線今日は取り上げるのはカンパニーレディオというのを取り上げたいんですけど、奈良君航空無線好きだけど知ってます？カンパニー
レディオ。カンパニーレディオはですね、よくおじいちゃんが聞いてたんですけども、はいはい、なんか実際僕は聞いたことなくて、
はい、
あんまりその実態とかが分かっていないんですよね。
ああ、そうですか、
はい、
カンパニーレディオだから直訳すると会社の無線ということですよね。
ああ、そういうことですね、確かにね、うん、
それにちなんで一つまた問題を出したいんですけど、
はい、
じゃあレディオライスは何でしょう？
レディオライス、
はい、レディオライス、
ラジオのご飯ですかね。
あ、そう、ラジオのご飯、近いですね。これはトンチの問題です。レディオライス、まあ、これ日本語にすると、
はい、
洗わないで炊けるお米ですね、無洗米。
ああ、なるほど、は
い、とんちのクイズでした。はい、じゃあ気を取り直してね、カンパニーレディオ行きましょう、
はい、
ね、じゃあ奈良君のおじいちゃんいっぱい聞いてると思うんですけども、
はい、
じゃあ何をする無線なのかということと、うん、それからどんな内容を話しているかということなんですよね、
はい、興味ありますね。
まずこれは会社の無線だから、例えば全日空とか日本航空が、まあ、社内の業務連絡をする無線ですよ。
あ、
だから 100% 日本語なんです。
なるほど、よく空港に行った時とかにカンパニーって言って言ってやってましたけどね。
あ、そうですか、
はい、
おじいちゃんが、
はい、
おうおう、
普通航空無線って言うとまあ英語だろうと、うん、で英語だとちょっと聞きづらいなっていうことがあると思うんですけども、
管制塔と飛行機のやり取りとかですよね。
そうそうそう、うん、もうほとんど英語なんですけど、うん、カンパニーレディオはもう自分の会社の中の業務無線ですから、うん、日本語です。だからこれはもう聞いててよくわかります、
はいはい、
ですから ぜひおすすめです。
あ、
日本ではね、日本航空とかあの全日空っていうのは非常に国内の便をいっぱい持ってますから、うん、この2つの大手の航空会社のカンパニーレディオを聞くのが一番面白いと思いますので、
はいはい、
ぜひこの周波数をまたググってですね、
なるほど、
本を買う必要ないので、ググっていただいてこの周波数を見つけて聞いていただきたいと思います。
なるほど。
でこのカンパニーレディオの中にはですね、まあ、大きく分けるとエンルートとそれからターミナルって2つに分かれまして、
1
つはあの飛んでる状況をこう会社とやり取りするということが1つエンルート。うん、例えばですね、今どこどこの上を飛んでるんだけど非常に揺れますとか。
あ、なるほど、ね、飛行機とその地上の会社の連絡、
ね、そうそうそう、日本航空なり全日空またいろんな会社があると思うんですけど、そこがあの飛行機がどんな風に飛んでるかっていう情報を取るわけですよ、うんうん、そうすると例えば大島の上空で今すごい乱気流が発生して揺れるということを飛行機から情報をもらえれば、今度他の飛行機にその情報が共有できるわけですよ。
あ、そういうことか。
これがエンルートというやつで、
うん、
あとはその飛行機は例えば羽田を立って長崎行きだったりすると、うん、長崎に降りる時の気象なんかを伝える場合があります。 あ、ただね、今はねその、飛び先の降りるところの空港の、情報っていうのはほとんどがね、これがもうあれなんですね、通信、あのデータ通信になっちゃって、はい、プリントアウトされるようになったんで、うんうん、なかなかそれがエンルートの無線の中で聞けることは少なくなってしまいました、うんうんうん、ただエンルートが一番あの、まあ、エンルートも、まあ、ターミナルもそうなんですけども、一番面白いのは申し訳ないんですけどね、まあ、台風来るといろんな方被害があるんですけども、うんうん、そういうね悪天候の時、
はいはいはい、
これ聞くとですねもう天あやわんやしてます無線の中で、うん、まあ空港は変えなきゃいけないわ、まあ遅延起きるからどうするわ、ね、いや降りられなかったらどこに降りようか、うんうん、こんなことをやり取りしてます。
こういうのってあの普通の管制官とやるんではないんですね、
うん、管制官とやるんではなくて航空会社が自分で例えばどこにいるときはどこのスポットを使って、うん、あのどういう手配をしなきゃいけないということがあるので、うん、まあ、あのどこに降りるということは最終的に管制塔ともやり取りはするんですけども、うん、そこに降りるときはさあどうしようかってなるわけですよ、
は
あ
は
あ、それで、航空会社の方もいろいろ手を打たなきゃいけないわけですよね、
はあ、
ね、本当は長崎に行く飛行機が福岡に降りちゃったら今度帰ってくる便がなくなっちゃうわけじゃないですか。
なるほど、
また便がなくなっちゃったりしますよね、
うんうん、
そんなようなやり取りをしますよ。
あ、大変だ、
うん、あとはあの飛んでる時になんかあの異常なランプがついちゃった時とか、
うん、
あ、警告ランプがついちゃった時、はいはい、そんな時はあそのカンパニーレディオで自分の会社に連絡を取って報告をするとそこの先で今度エンジニアの方がですねいろんな図面を見たりなんかしてこういう風にしなさいっていう指示を出すんです。
なるほど、
なるほど、
こういうランプがついた時はこうこうこうする
んだよとか、
なんかアポロ13みたい
それで、あ、これでもランプが消えませんねっていうと、じゃあ今度このまま飛べるようだったら向こうの空港に降りてからそこの部品を取り替えましょうという手配が始まるんです。
あー、ちょっと今日はもう感心しっぱなしだな
そうですね、うん、ああしけてないですもんね、うん、
へえ。
ですからこのカンパニーレディオ面白いんで、うん、まあ聞いてみてください、うん、で飛行機も高いとこ飛んでますから、うん、空港のそばでなくても受信ができますので、うん、わざわざあの空港のそばに行くこともありません、
うん、
例えばねうちからだとね本当に大島上空ぐらいの飛行機は簡単に受信できてますから。
ああ、そうですか、
大丈夫です。
うんうんうん、
そのカンパニーレディオには例えばこう荷物運んでる車とかも入ってきたりはするんですか？
いや、それはね、地上の車ですよね、うん、それはまた別の無線になります。
あ、なるほど。
では今日は時間になりましたんでカンパニーレディオちょっと足んなかったんですけど、続きはまた次回、はい、カンパニーレディオのことをお話したいと思います、はい、
楽しみにしてます、
はい、では音楽聴いていただきましょう。カーペンターズでマスカレード聴いてください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーですけども、
はい、
年末になりましてあっちこっちでセール始まりました。
そうですね、
ついこの間も、中国の方では独身の日
ありましたね、
はい、ほうほうほう。そして、ブラックフライデーがあって、うん、でクリスマス商戦ということで、うん、まあ、いろんなものがこう、うん、バーゲン価格で出てくるわけですよ。
踊らされちゃって買いたくなるよね。
買いたくなっちゃいますよ、
うん、なるなる、
うん、
我慢しないとね。
そう、我慢しない
といっぱい買っちゃう。
そうというところで、我慢できないようにするのがこの番組なんですけどもそんなことないですよ。今回は自作に便利な、計測機器を取り上げてみました、はい、僕らが小さい時の計測機器って言ったらもうあのテスタ
テスターね大好き、
はい、大好き、うん、アナログテスター、うんうん、奈良くんは見たことある？
いやありますあります。あのでも結構テスター、アナログテスターなんかは中学校の授業とかで使ったりとか。
ああ技術
ですね。そうなんだ、
はい、
カチカチカチカチカチっていう感じでね、うんうん、あの回してそうあのこう針がブヨーンってこう
変なことすると中の抵抗燃えるんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう、だからちゃんとねあの正しく使わないとダメなんですけども、うん、もう今やねそんな燃えるとか気にしなくてもいいような文明の利器が。まず一つ目見てください。
はい、
手元にあるのがですねこれデジタルマルチテスターなんですけども、
デジマル、
うん、はい、あの4,000〜5,000円ぐらい、これ値段を見ると
あ50ドルですか、
はい、はい、それでこんな大きな液晶画面があって、
おなんかオシロスコープっぽいなんかあるじゃないですか
今ね、うん、もうテスターって、まあ、もちろんあの昔ながらのそういうただ電圧とか電流測るだけとか、うん、あのキャパシタ、まあ、キャパシタをチェックできるのもここ最近なんですけども、はい、もう今やねちょっとしたオシロスコープが内蔵されてるようなテスターが5000円ですよ。
買いたいわやっぱり。
買いたい。
ついに
欲しいわ。5000円だもんね。
これねあったらすんごい便利だと思うわ。はい、これアリババですね。すいませんアリババのネタばっかしを今日はいっぱい持ってきたんですけど、はい、その次がですね、はい、あメーカーがですね、はい、マストゥーっていうところですね、これ。まあ、多分中国の会社なんでしょうけどね。次はこれです。
あ、これもなんか波形映ってる。
そうですね。
今度はカラー液晶ですよ。
はい、先ほどよりも見やすいという形ですかね。見やすい。
7000円ぐらいで、何メガぐらいまでこれ測れるのかな。裏に確か書いて、あ、書いて
ない。裏書いてない。
ごめんなさい。ね、でも HF 帯ぐらいまでは確か使えたと思いますよ、これ。
あ、そうです。
これ書いても 40MHz までいきますね。
あ、40メガまで。
これ1台、あれはかなり自作に力強い味方ですね。
もうこういうの見たらすぐにこのテスター棒 100V のコンセント突っ込んでみたいですよね。どういう波形が出るのかね。
まあこれで歪んでたらかなりのショックですよね。
そうかって ね東京電力こんな歪んでるのかと思いますよ ね、
ね、あと周波数カウンターつなげて本当にちゃんと50Hz
かあるかどうか、
ね、あるかどうか、うん、もうずれてた日にはもうがっかり、うん、まあ、絶対それはないでしょう。
周波数フラフラしてたり ね、
うん、もうそれはさすがに天下の東京電力ではないと思いますけども、うん、でまあ、もうちょっと高級になってくるとこういう風なんですね、2チャンネル入ってるオシロスコープがありながら、うん、電圧電流とか、キャパシタとかあとインダクタンスとかね全部測れちゃう、
うん、L も測れる。
L も測れる、
すごいね。
まあ、ただ L ってあって本当に正確に測ろうと思えば、うん、目的の周波数で測らんとダメなんで、
はいはい、
まあ、簡易ではあるんですけども、
うんうん、
まあこれがですよ、240ドル、
うん、24,000円、
はい、
結構一気に上がりましたね、
うん、そうね、ああなるほど、
このさっき5,000円ぐらいとかだったの
となるとやっぱりこのね
売買ゲームぐらいで値段が上がってるかね、
うんうん、ねえ、でですね次からちょっと本格的になってきますよ、はい、こちらがオシロスコープ、本格的なデスクトップ型というか据え置き型というか、
はいはいはいはい、
こうなってくるとまあ大体412ドル、こう、うん、まあ、400〜500ドルぐらいすると、うん、
はい、
でまあ、定番ですよね、これはよく見かける、あ、よく見かけるとか、
よく見かけるあの昔はなかった、
昔はなかったけどね、は
い、うん、今はこれなって、
ね、もう液晶 の、まあ、これがまあ定番という、うん、そしてこれですけども、いきなりまた値段が跳ね上がりまして、まあ、大体900ドル、これはロジアナですね。
ああ、ロジアナがついてる、まあ、お城とかロジアナ。
ロジアナですね。
ロジアナですか。
まあ、ロジアナ使うって言ったら、ちょっとデジタル系の凝ったものを作りたいっていう人になってきますかね。
ロジアナ、まあ、デジタルっていうか、そうですね。ロジック回路ですからね。
ロジック回路ですからね。ってなってくると、ただね、ただまあ900ドルですけども、うん、昔絶対900ドルなんかでは買えなかったです
よ。いや、買えない。ロジアナはそんな、だって、100万ぐらいの世界じゃない
ですか。そうそうそう。これが桁が一つ降りてきてるんですよ、うん、
なるほど、
もう10分の1まで下がってきてるんですね、
うん、
で最後はですねこちら、スペクトルアナライザー、
お
スペアナですね。
これが一番欲しいな。
これが一番欲しいんですけども
欲しい
んですけどもね、さすがにですねこれはちょっと高くて、1327ドル、
はい、
メーカーはどこかな。いやそれでも安いんですよこれ、
うん、
むちゃくちゃ安いですよね。でしかもちっちゃいし、これ
これでも安いんですね。
型番はですね HSA2016 シリーズって書いてあります。
これどのぐらいの周波数が測れるんでしょうね。
ハンテックって会社ですね。
ギガまで、
あ、ハンテックって書いてあるんです
か。ハンテックって書いてあるんで、なんかさっきも
じゃあ、 さっきのオシロスコープと同じですね。
オシロというかこれですよね。
あ、そうそうそう、はい、これハンテック結構最近幅広くやってるんですよ。
うん、
うん、1.6 ギガまでいきます。あ、
そうですか。
はい、マイクロ波まで、あ、ま、マイクロ波じゃないか、マイクロ波、
マイクロ波、
うん、いけますよね。うん、
そうですか。これアンテナ直結すると面白いだろうね。
大変なことになりますね。
見れるんだろうね。
見れるんですよ ね。
いや、いいな、欲しいな。
欲しいけどね、ちょっと多いされると買える金額ではないんですが、でも昔多分これ 4,5 年前これの性能を買おうと思ったら、
うん、まあ数百万でしょ。
数百万ですよね、うん、これがまあ
スパンだったらそうなっちゃいましょう。
14,5 万ぐらい出せば買えちゃうという、
うん、
まあいい世の中なのかやばい世の中なのか
本当ですね。
個人が手を出せてしまうという、うん、ねえ、痛い出費がまたいろんなところでできるのかなっていう。
そうね、小浜さんはこの冬でなんか狙っている、
うん、残念ながらもう計測関係はないんです。あ、でもね、近々ですね、あの、はい、すごい計測機器を私手に入れましたので、それをこの放送上で紹介したいと思います、ね。
ああ、そうですか。
はい、お楽しみにしてください。
いや、前もね、武田利権かなんかのスペアなんかって大きいやつ買って、
でかいやつ、あれはね、もう物置から出せないまま、
物すごい重いようなやつね。
めっちゃ重いですよ、あれ。
前の買ったのにまた買ったんですね、じゃあね。
まあ買ったというかね、買ったんですね。
そうですね。
そうです、まあ、こうご期待ということで、はい、はい、ということで曲ですね。
はい、じゃあ音楽聴いていただきます。コットンテール、デーブ・グルーシンのバンドが演奏してます。どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、11月第5週の放送でした。来週12月の第1週ですから、また来週も番組ありますから聞いていただきたいと思いますね。
はい、
でも12月になったらそろそろ奈良くんは期末試験じゃないですか。
もう12月の頭からですね。
あ、そう、頑張っていただきたいですね。うん、だからね、こういう番組出演してる場合じゃないですね、本当
は。いえいえ、
でもね、この前の CQ ハイスクールじゃないけど、ああいうね、旅先でもう病気が流行っちゃったりしたんだけど、まあそれにしたら元気でいてよかったですよ。
そうですね、まあ、ちょっとその件に関してまた次回お話ししたいかな。
あ、次回ね、
はい、
じゃあ楽しみにしましょう。では音楽聴きながらお別れです。最後はお別れにふさわしい曲、別れの曲という、これ有名な曲ですよ ね。
そうですね、
ピアノの曲なんですけど、ピアノの曲なんですけど、羽田健太郎が演奏してます。別れの曲聴きながらお別れです。では皆さん、また次週番組やりますんで聞いてください。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。